帝国前ではございますが、全員お揃いのようですので、ただいまから市民経済常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してございます。以上で諸般の報告を終わります。本日は本委員会が構成され、初めての委員会でございますので、私から一言ご挨拶を申し上げます。去る5月16日の議会に、臨時会におきましてですね、市民経済常任委員長を拝命いたしました堀口さんでございます。もとより選挙区務裁でございますけれども、委員各位の皆様方のご協力のもと、また事務局の皆様、そして執行部の皆様にご協力をいただきまして、1年間全うしていきたいというふうに思っております。特に委員の皆様にはですね、ぜひ委員会の中で活発なご議論をしていただければ幸いかなというふうに思っております。1年間よろしくお願いいたします。続きまして、渡辺貴博副委員長、ご挨拶をお願いいたします。
おはようございます。先の委員会におきまして、委員の皆様よりご推挙をいただきまして、副委員長に就任いたしました渡辺貴博です。この1年間、委員長を補佐し、円滑な委員会運営のため、職務を全うできたらというふうに思っておりますので、1年間よろしくお願いいたします。
それではここで執行部を代表して市長からご挨拶をお願いいたします。
市民経済常任委員会の開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。堀口委員長さん、渡辺副委員長さんはじめ委員の皆様方が大変お世話になります。どうぞよろしくお願い申し上げます。この後、担当の部局長から本委員会の所管における本年度の主な施策事業につきましてご説明させていただきます。委員の皆様方で特段のご指導ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げまして、甚だ簡単ですが、議会開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。
はい、次に兵頭副市長および曽根副市長から一言お願いいたします。
お世話になります。副市長の兵頭公康でございます。よろしくどうぞお願いします。
はい、同じく副市長の曽根光弘です。よろしくお願いいたします。
それでは続いて各部長から所管課長の紹介を順次お願いいたします。まず市民部長お願いいたします。
市民部長の愛美香です。よろしくお願いいたします。市民部の所管課長を紹介いたします。市民生活課長の戸丸ゆかりです。
よろしくお願いします。
人権男女共同参画課長の八木亜紀です。
よろしくお願いいたします。
防犯青少年課長の福島勝です。
よろしくお願いいたします。
地域交通課長の新藤陽一郎です。
よろしくお願いします。
市民課長の宮島和久です。
よろしくお願いします。
保険年金課長の石井久夫です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ。
次に環境部長。
レイ。環境部長の吉田直弘です。よろしくお願いします。環境部の次長および所管課長を紹介いたします。環境部次長の清水貴之です。
よろしくお願いします。
環境政策課長の田子哲也です。
よろしくお願いいたします。
一般廃棄物対策課長の堀越佳代子です。
よろしくお願いします。
産業廃棄物対策課長の岩佐秀臣です。
よろしくお願いします。
環境施設整備室長の中島勝俊です。
よろしくお願いします。
清掃管理課長の高橋武則です。
よろしくお願いします。
高浜クリーンセンター所長の西山学です。
よろしくお願いします。
城南クリーンセンター所長の霞博文です。
よろしくお願いします。
吉井クリーンセンター所長の清水実です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ。
次に商工観光部長お願いいたします。
はい、商工観光部長の福島貴樹です。よろしくお願いします。部の所管課長を紹介いたします。産業政策課長の滝本和正です。
よろしくお願いします。
商工振興課長の宇津木琴也です。
よろしくお願いします。
観光課長の松田和也です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。はい、
次に農政部長お願いいたします。はい、
農政部長の原田修司です。よろしくお願いします。農政部の所管課長を紹介します。農林課長の吉岡雄一郎です。
よろしくお願いします。
田園整備課長の竹井正幸です。
よろしくお願いします。
農業委員会事務局長の八木秀明です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ。
倉渕支所長お願いします。倉渕支所長の小峰義恵です。倉渕支所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の鈴木勲です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の中澤雅也です。
よろしくお願いします。
農林建設課長の小暮悟です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ。
次に三郷支所長お願いいたします。
三郷支所長の大山文雄です。よろしくお願いします。三郷支所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の藤岡和智です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の奥野明子です。
よろしくお願いします。
産業課長の小泉正弘です。
よろしくお願いします。
建設課長の田中伸也です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ。
次に群馬支所長お願いいたします。
はい、
礼。群馬支所長の山田文人です。よろしくお願いします。群馬支所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の木村正人です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の平木徹です。
よろしくお願いします。
産業課長の佐谷幸信です。
よろしくお願いします。
建設課長の鎌田健次郎です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。礼。
次に新町支所長をお願いいたします。
はい、新町支所長の小野沢俊彦です。よろしくお願いします。新町支所の所管課長を紹介します。地域振興課長の小山和弘です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の町田和美です。
よろしくお願いいたします。
建設課長の春山俊之です。
よろしくお願いいたします。
以上です。よろしくお願いします。はい、
次に春名支所長をお願いいたします。
はい、春名支所長の高橋博樹です。よろしくお願いします。榛名支所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の門倉直樹です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の金高秀幸です。
よろしくお願いします。
産業観光課長の近藤浩二です。
よろしくお願いします。
建設課長の宇津木明子です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。礼。
次に吉井支所長お願いいたします。
はい、吉井支所長の田代雄二です。よろしくお願いいたします。吉井支所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の中澤勝です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の佐藤環奈です。
よろしくお願いします。
産業課長の戸塚和也です。
よろしくお願いします。
建設課長の秋山元弘です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。はい、
以上で職員の紹介は終わりました。それでは本日の議題に入ります。令和7年度の主な施策事業につきまして各部長から順次説明をお願いいたします。なお説明は簡潔明瞭にお願いいたします。それでは市民部長お願いいたします。
はい、市民部の主な施策事業につきましてご説明いたします。資料の3ページをご覧ください。市民部は市民生活課、人権男女共同参画課、防犯青少年課、地域交通課、市民課、保険年金課で構成されております。 市民部における令和7年度の主な施策事業は3ページと4ページに記載の9項目でございます。そのうち3ページの1、市民サービス向上への取り組みでは、市民の困りごとや悩みごとに対応するため、消費生活相談や人権相談のほか、セクハラ、離婚、DV に関する相談や、犯罪被害者やその家族からの相談など、きめ細かな市民相談を実施してまいります。4ページの5、市民安全推進への取り組みでは、今年度から新たに住まいの防犯対策品購入への補助事業を創設し、すでに4月1日より受付を開始しております。また、6の公共交通の運行への取り組みといたしましては、市内循環バスぐるりんをはじめ、路線バスの利用促進と円滑な運行の確保のほか、踏切安全設備の整備支援など、上信電鉄の輸送の安全と安定した運行への支援に取り組んでまいります。交番の8番、9番は、市民課、保険年金課の業務の取り組みとなりますが、引き続き円滑な窓口運営に努めてまいります。特に今年度は戸籍の振り仮名届出の受付業務につきましても適切に進めてまいります。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に環境部長をお願いいたします。
環境部の主な施策事業についてご説明いたします。資料の5ページをお開きください。環境部は環境政策課、一般廃棄物対策課、産業廃棄物対策課、環境施設整備室、清掃管理課、高浜クリーンセンター、城南クリーンセンター、吉井クリーンセンターで構成されています。環境部における令和7年度の主な施策事業は、1の環境保全の取り組みから、次のページにあります9の飼料処理施設の管理に関する取り組みまでとなっております。そのうち2の一般廃棄物の適正処理のへの取り組みでは、ゴミステーション見守りカメラ設置事業を引き続き行ってまいります。さらに高齢者ゴミ出し SOS では、ゴミ出しに困っている高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯を支援するため、利用者宅を週1回訪問し、無料でゴミを回収するとともに、声かけによる安否確認を行うなど、安心して生活できる環境を整えてまいります。また4の飼料等汚泥処理の効率化への取り組みといたしましては、城南クリーンセンターと公共下水道を接続し、阿久津水処理センターへ送迎することで、より効率的な汚泥処理を進めてまいります。5の一般廃棄物処理施設の整備に関する取り組みでは、旧高浜クリーンセンターの解体に向けた設計や次期最終処分場の整備にかかる境界測量など、着実な事業実施に努め、市民の皆様が安心安全に暮らせるための環境づくりを行ってまいります。7の廃棄物処理施設の管理に関する取り組みでは、高浜クリーンセンターに新たに整備した発電施設により発電を行ってまいります。発電した電力は環境に優しい電力であり、施設内で利用するほか、高崎新電力株式会社を通じて私有施設等に供給していくことで、脱炭素社会の実現に寄与してまいります。以上で令和7年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に商工観光部長をお願いいたします。
商工観光部の主な施策事業につきましてご説明申し上げます。7ページをご覧ください。商工観光部は産業政策課、商工振興課、観光課で構成されております。商工観光部におけます令和7年度の主な施策事業は、産業振興、中心市街地活性化、労働施策、新産業、商業活性化、工業振興、金融施策、観光振興、それぞれへの取り組みでございます。この中で1の産業振興におきましては、ビジネス誘致や立地にかかる取り組みを充実させるとともに、3の労働施策におきましては、中小企業者の資格取得支援事業や中小企業への就職奨励事業などにより、市内事業者の生産性向上や人材確保、安定雇用につながる取り組みを進めてまいります。また5の商業活性化、6の工業振興におきましては、町中商店リニューアル助成事業や職場環境改善事業などにより、 店舗の魅力向上や快適な職場づくりを支援してまいります。また8の観光振興ではイベント等の開催や観光資源の活用により本市の経済活性化や魅力の向上につなげてまいります。以上で商工観光部の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に農政部長をお願いいたします。
農政部の主な施策事業についてご説明いたします。9ページをお開きください。農政部は農林課、田園整備課、農業委員会事務局で構成されています。農政部における令和7年度の主な施策事業は1の農業基盤への取り組みから10ページの7の農地調整、農業振興への取り組みとなっています。その中で1の農業基盤への取り組みでは農地再生推進事業により荒廃農地を再生することで有料農地の確保を図ります。2の担い手支援への取り組みでは梅をはじめとする果樹振興を図り特定外来生物クビアカツやカミキリのまん延防止対策を実施します。また農業者の経営を支援するとともに担い手の確保を推進していく上で新規就農者の支援にも積極的に取り組んでまいります。3の高崎産農畜産物の販路拡大への取り組みでは地産多消推進事業により6次産業化による農産物の付加価値を高める事業も積極的に活用し首都圏などの大都市圏や海外における高崎ブランド確立のための事業も進めてまいります。10ページをお開きください。4の林業振興への取り組みでは適切な森林系管理を進めるとともに観音山自然歩道整備にも取り組み有害鳥獣による農作物への被害防止対策のほか地域の里山再生に積極的に取り組んでまいります。以上で令和7年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に倉淵支所長お願いいたします。
はい、倉淵支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の11ページをお開きください。倉淵支所は地域振興課、市民福祉課、農林建設課で構成されています。倉淵支所の令和7年度の主な施策事業は1の交通対策への取り組みから12ページ9の地籍調査事業となっております。その中で5の商工観光事業への取り組みでは浜遊山荘などの指定管理施設との連携により交流人口の増加や地域の活性化につなげてまいります。6の農業振興への取り組みでは畑作総合事業や中山間地域等直接支払い制度により地域の特性を踏まえた農業の推進に努めてまいります。以上で令和7年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いします。
次に三郷支所長お願いいたします。
三郷支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の13ページをお開きください。本委員会における三郷支所の所管課は地域振興課、市民福祉課、産業課、建設課です。三郷支所における令和7年度の主な施策事業は1の交通対策への取り組みから次のページ11の農業用導水路整備事業となっています。このうち7の鳴沢湖活性化への取り組みでは鳴沢湖周辺の整備を促進し新たな利用者を増やし周辺地域の活性化を図ってまいります。以上で三郷支所の説明を終わります。よろしくお願いします。
次に群馬支所長お願いいたします。
はい、群馬支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の15ページをご覧ください。群馬支所の本委員会における所管課は地域振興課、市民福祉課、産業課、建設課です。令和7年度の主な施策事業は1の交通対策への取り組みから次のページ9の農業用導水路整備の促進となっています。そのうち5の商工観光振興及び産業振興の取り組みでは群馬商工会と連携して地域の活性化を図ってまいります。以上で群馬支所の説明を終わります。よろしくお願いします。
次に新町支所長お願いいたします。
はい、新町支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の17ページをお開きください。本委員会における新町支所の所管課は
地域振興課、市民福祉課、建設課です。新町支所における令和7年度の主な施策事業は1の交通対策への取り組みから8の農業用導水路整備の促進でございます。このうち6の環境保全への取り組みでは環境保健委員と連携してごみの分別収集や資源回収を図りごみの減量を推進いたします。以上で令和7年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いします。
次に春名支所長お願いいたします。
はい、春名支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の19ページをお開きください。本委員会における春名支所の所管課は地域振興課、市民福祉課、産業観光課、建設課です。春名支所における令和7年度の主な施策事業は1の交通対策への取り組みから次のページ10の農業用導水路整備事業でございます。このうち5の観光振興への取り組みでは春名湖上ステージ整備のうち観覧席の機能を備えた護岸の改修工事に今年度から着手します。また各種イベントの開催などを通じて春名湖や春名神社など春名地域の観光振興に努め取り組んでまいります。そして7の農業振興の取り組みでは春名の特産物である梨、梅などの果樹振興対策などに取り組んでまいります。以上で令和7年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いします。
次に吉井支所長お願いいたします。
吉井支所についてご説明いたします。21ページをご覧ください。本委員会における吉井支所の所管課は地域振興課、市民福祉課、産業課、建設課です。主な施策事業は1の交通対策への取り組みから次のページ11の農業用導水路整備事業となっております。このうち9の牛伏山を花で囲むプロジェクトの推進では吉井地域のシンボルであります牛伏山の観光振興や森林環境の保全を図りながら吉井地域全体の魅力向上に努めてまいります。以上です。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がございましたらお願いいたします。よろしいですか。なければ本件を終結いたします。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。戸籍の氏名への振り仮名記載について説明をお願いいたします。市民課長。
はい、それでは戸籍の氏名への振り仮名記載につきましてお手元の資料をもとにご報告させていただきます。戸籍法の一部改正により施行日であります令和7年5月26日から氏名の振り仮名が戸籍の記載項目として追加されました。つきましては改正戸籍法の概要と振り仮名の記載手続きにつきましてご説明いたします。はじめに概要でございますが改正内容は大きく2つございます。1つは行政サービスのデジタル化の促進や各種規制の先達行為の防止等を目的にこれまで法律上の根拠がなかった氏名の振り仮名に交渉性を持たせるため戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されたこと、もう一つはこれまで特に制限がなかった氏名として用いられる文字の読み方につきまして一般に認められているものでなければならないと戸籍法に明記されたことでございます。これにより資料に例を記載しておりますが漢字の意味や読み方との関連性がおよそまたは全く認められないものや漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方、また読み違い書き違いと誤解されたりするものなどは改正法の施行日以降名前の読み方として認められない場合がございます。次に戸籍への振り仮名記載の流れにつきましてご説明いたします。住民基本台帳で便宜上管理しております振り仮名情報を参考に仮登録をしまして戸籍に記載予定の振り仮名として本籍地の市区町村からご本人の住所地へ圧着はがきにより世帯ごとに通知書が発送されます。なおはがきには1通あたり4名まで記載されます。本市では施行日である5月26日の午前0時を基準日としてデータを抽出しそこから通知書の作成チェックなどを進めまして6月下旬頃から順次発送する予定でございます。通知書が届きましたら記載内容をご確認いただき通知書の記載の振り仮名が正しければ手続きの必要はなく 施行日の1年後に自動的に戸籍に記載されます。通知書の内容がご本人の認識と異なっている場合は、振り仮名の届け出をしていただく必要があります。届け出方法は、マイナポータルを利用したオンライン届け出のほか、最寄りの市区町村の窓口への届け出、また郵送でも手続きが可能です。届け出をした振り仮名が審査後、戸籍に記載されます。なお施行日以降に新たに戸籍に記載される方、具体的には新生児などにつきましては、出生届等により振り仮名が戸籍に記載されるようになります。このほか制度の詳細につきましては、法務省作成のリフレットを配布させていただきましたので、後ほどご覧いただければと思います。最後に本市の状況でございますが、本籍人数は約35万人で、通知書の発送数は約18万通でございます。窓口は市役所1階市民課に特設窓口を設置するほか、各支所の市民福祉課で受付を行います。また、市民や本籍人からの問い合わせに対応するため、本市独自のコールセンターを設置いたします。以上、誠に簡単ではございますが、戸籍の氏名への振り仮名記載についてのご報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対し、ご質疑等がございましたらお願いいたします。よろしいですか。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かございましたらお願いいたします。副市長、曽根副市長。
はい、その他はございません。以上です。
なければこの際委員の方々から執行部に対してお聞きしたいことがございましたらお願いいたします。丸山委員。
住まいの防犯対策補助金についてですね、何点か確認をさせていただきたいと思います。今年度から始まりました住まいの防犯対策、補助金についてはですね、坂瀬川委員がですね、4月の本委員会でですね、申請状況を確認させていただいたときにですね、予想以上の反響があって、多くの方が市民の方が窓口に来ているという、そういうお話を聞きました。でその後住まい その防犯対策補助金の申請状況についてどうなっているのか教えていただければと思います。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。申請状況でございますが、4月1日より受付を開始し、4月8日時点で当初予算を超える申請が寄せられております。現在仮受付として申請を受け付けており、5月28日現在1405件となっております。なお4月当初多い日には1日あたり150件を超える申請もございましたが、現在は1日あたり申請件数は10件前後に落ち着いております。以上でございます。
丸山委員。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。4月1日から受付を開始いたしまして、先ほどのお話だと5月28日のその時点で1405件ということで、大変な申し込みで、この事業が想定以上に市民の方々からですね、好評でそのあるということがよくわかります。でまたその以前新聞でも取り上げられて、その補正予算で対応したいという記事がですね、掲載されましたけれども、その住まいの防犯対策補助金の今後のですね、市の方針について伺いたいと思います。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。今後の方針といたしましては、補正予算を6月議会に調停する予定でございますが、限りある予算の中で当事業をきっかけに高まっている市民の防犯意識にできる限り対応するため、6月末頃まで受付ができる予算を確保したいと考えております。なお市民の方には6月末をめどに予算が終了次第受付を終了する旨を6月1日の広報やホームページに掲載するほか、ホームセンターや家電量販店などにも協力を依頼して周知する予定でございます。以上でございます。
丸山委員。
はい、ありがとうございます。 6月末まで、6月末をめどにですね、私もしっかり市民の方にお伝えしたいというふうに思っております。では、この予想以上のですね、反響というか好評はですね、安心安全な暮らしへのですね、高崎市民の願いの表れというふうに思います。でその声に応えて、補正予算、組まれることは大いに評価いたしますので、しておりますので、ぜひしっかりと組んでいただきたいというふうに思っております。で誰もがですね、安心して暮らせるそのまちづくり、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にございませんか。金子委員。
はい、2点ほどお聞きいたします。まず職場環境改善事業補助金についてお聞きいたします。4月に交付申請が行われましたが、全体の申請状況と本年度から始まったファン付き作業服の購入補助金の申請件数を教えてください。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。本年度の職場環境改善事業補助金は4月1日から14日まで申請の受付を行いました。その申請状況ですが、申請件数は102件の申し込みがございました。そのうちファン付き作業服は14件の申請が、ありました。以上でございます。
金子委員。
はい、ファン付き作業服については事業所内で継続して作業を行う従業員が着用することが対象ですが、建設現場や屋外作業についての適用はどのようにお考えでしょうか。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。本制度の拡充につきましては、まずは現行制度を補う形で工場や作業場など自社の事業所内で使用するものに限定したものでございます。今年度におきましても、大型空調設備の導入のほか、遮断熱塗料の施工につきましては、いまだ数多くの事業者からの申請があり、限られた予算の中で対応しているところもございますので、建設現場や屋外作業の適用につきましては、今後の申請状況を見ながら研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
金子委員。
近年、命に関わるような猛烈な暑さが何日も続くようになりました。ぜひ建設現場や野外作業等も対象になるようにご検討よろしくお願いいたします。続けてよろしいでしょうか。はい、はい、2点目、牛伏山自然公園の平和の鐘についてお聞きいたします。牛伏山山頂付近に立派な鐘付き堂がありますが、この平和の鐘の建てられた経緯をお聞かせください。
吉井市産業課長。
はい、お答えいたします。牛伏山頂上にあります鐘付き堂平和の鐘は、昭和62年8月15日の終戦記念日に平和を記念し、当時の吉井町が設置したものです。鐘の製作には、富山県高岡の鐘作り師老井五次衛門によるもので、重さ 0.8 トン、口径84センチ、総高150センチの銅と鈴の合金で鋳造された青銅板章です。以上です。
金子委員。
今、平和についての関心がとても広がっています。イスラエルのガザ地区の惨状を見るたびに心を痛めているという声もたくさんお聞きしております。また戦後80年の年であり、広島長崎の原爆投下からも80年、昨年は日本被団協がノーベル平和賞を受賞するなど、平和への思い関心が高まっているのではないでしょうか。本年度も牛伏山を花で囲むプロジェクトも進められています。きれいな花に囲まれ、あの素晴らしい眺望を眺め、平和の鐘をついて平和について思いを馳せる、充実した時を過ごせるような場所になるのではないでしょうか。この鐘の音は吉井の街中まで聞こえるとお聞きいたしました。こんな素晴らしい施設ですが、高崎市のホームページには載っていなかったようなので、広く周知していただいて活用していただけるようにお願いいたします。以上です。
はい、他にございませんか。はい、はい、高橋委員。
板橋区の春名林間学校の関係でお伺いをさせていただきたいというふうに思います。4月の常任会ですか、 ご報告がありまして、春名地域の、ね、活性化のために7年度検討を行っていくという報告がありました。そして昨日ですか、上毛新聞の方に音楽活動の拠点にということで報道がされてました。まあ、バックパッカーの宿泊なんかも考えているそうですが、要は活用構想として報道があったわけですが、何かその今進展が あるんでしょうか。その辺について、ご見解があればお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
曽根副市長。
上毛新聞の報道につきましては、一昨日の定例記者会見において、こちらからの報告案件ではなく、上毛の記者からの質問がございまして、市長の方から答弁をさせて、回答させていただいた内容でございます。現在、4月の中旬にですね、譲渡にかかる覚書を締結いたしまして、今年度中の譲渡に向けて、板橋区教育委員会と協議を進めておりまして、準備を進めているところでございます。現在、板橋区の方で、まだ今年度につきましては、指定管理者制度を利用して、施設を管理してございます。まあ、無人になりますと、老朽化といいますか、施設が傷むことにもなりますので、風通しですとか、管理人の方で、やっていただいてて、しかるべき準備が整いましたら、高崎市の方で、そちらを今度は管理していく形になると思います。ただ、今後の利活用につきましては、まだまだ詰めて、これから詰めていくところが多いところでございますので、若干まだ予算を使ってどうこうという段階にはございません。協議検討を内部でしているところでございますので、その辺の構想はですね、まとまればその都度その時に発表させていただきたいと思っておりますが、現時点での構想をですね、お示しする段階ではないというところで、内部で協議中ということでご理解いただければと思います。以上です。
はい、高橋委員。
はい、今曽根副市長の方から、はい、今後の見通し等について。答弁あったわけでございますが、無償譲渡ですから、当然これ議決議行じゃないんで、はい、その件に関して議会がどうこうっていうのはないんですけど、報道にもされてましたように、やはり予算が大切であると。で、多目的ホールを主に改修したいということも述べられておりましたけど、私もあそこ、ほら、夕菅のすぐ隣じゃないですか。で、皆さんもご存知の通り、外観から建物だけ見ても、かなり老朽化してますね。で、あれを今、利活用と言っても、相当な予算がかかっていくんじゃないかなというふうな、予想ですけど、そんな感じがしてるんです。ですから、その辺については、ぜひ、なんていうんですかね、今もその都度報告をしていただけるということを、その副市長の方からありましたけど、やはり予算が絡むとなると、これは議会の方もしっかり対応しなければなりませんので、素人なりに思って、かなりの予算がかかるんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺について、執行部と議会とのこのキャッチボールっていうんですかね。こまめにやっていただきたいというふうに思うんですが、ご見解があればお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
曽根副市長。
はい、おっしゃるとおりでございまして、予算に関わることにつきましては議会のご議決をいただかなければ前へ進めることができないという認識はしっかり持っております。そういった中でですね、新聞報道にも若干ありましたが、全部をいっぺんにこう使い始めるとか、一部をこう解体するとかということを決めているわけではございません。ただ私ども市長もそうですし、私、兵頭副市長、私、また所管の部長もですね、板橋区の方にお願いして、現地を見せていただいております。その中でやっぱり建設された年次の関係が大きいわけですが、一番奥にですね、ちょっと見にくいんですが、体育館のようなホールを備えた施設がございます。こちらにつきましては、まだまだ現状でもこう中の見た目とかですね、そのままでも使えるような施設でございます。イメージとすると、小学校の体育館を一回り
ぐらい小さくしたぐらいで、まあ、あのバスケットボールのリングなんかも設置してありまして、まあ、下には線も引いてあって、スポーツなんかもすぐできるような施設になっております。もともと板橋区の小学校5年生が林間学校、林間学園として使っていました施設ですから、そういった機能を持たせております。まあ、その施設を中心に、まあ、最低限の改修をして、まずは利活用していこうということで、構想は持っております。その設計、まあ、積算とこれから進めていくというところでございます。以上です。
はい、高橋委員。はい、再度その副省からね、ご丁寧な答弁いただきました。まあ、いずれにしてもこの今年度中にね、その方向性をしっかり固めて、まあ、新年度予算になるのかな、うん、しっかり予算付けをしていかなくちゃならないというふうに思いますので、まあ、先ほど申しましたように予算が絡むと、これ当然議会との関係も出てきますので、何か進展がありましたら、この常任会とでも構いませんので、随時ご報告をいただきたいというふうに思います。以上でございます。
他にございませんか。谷川委員。
ゴミステーションの見守りカメラについてお伺いいたします。市民の方から伺ったお話で、不法投棄のがあった際に調べていただいたところ、落雷で故障していて役に立たなかったと苦情がありました。そこでお伺いしますが、まず市内に何基あるのでしょうか。また定期点検はどのようにしているのか教えてください。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。ゴミステーション見守りカメラは賃貸借契約をしており、平成27年度から設置を進め、令和6年度末時点で1357台が実際に稼働しております。定期点検につきましては年に2回以上実施することとなっており、点検の結果異常があった場合には速やかに修理等を行っております。以上でございます。
谷川委員。
ありがとうございます。1357台と、かなりのたくさんの監視カメラがあるようです。年に2回点検していただいているということで承知いたしました。今回の苦情はたまたまタイミングが悪かったのですね、ということでお返事しておきます。続けてお伺いしますが、その1300台の見守りカメラを管理するにはどのくらいの費用がかかっているのでしょうか。また1基あたりの管理費用も教えていただけるとありがたいです。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。令和5年度の実績になりますが、カメラの借り上げ料のほか電気料、強化料等を含めると1年間で約1億2000万円となっております。1台1ヶ月あたりのカメラの借り上げ料は契約年度ごとに差はございますが、5年契約のもので1万円前後、5年契約が終了し再契約しているものでは新たな設置費用がかからないことから、その半額の5000円程度となっております。以上でございます。
谷川委員。
はい、1億2000万円かかっているということで、1台について1万円から古いもので5000円ということで、まあ、全体の数が多いので、まあ、仕方ないのかなと思います。それでは不法投棄などがあった際にどのような手順で見せていただけるのでしょうか。またその画像の保存期間を教えてください。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。ゴミステーションに違反ゴミが出されてしまったなど、カメラの画像を確認したい場合には区長さんもしくは環境保健委員さんからご依頼をいただくことにより静止画像等を閲覧することが可能でございます。その際はゴミステーション見守りカメラ画像の確認申出書を提出していただくことになりますが、画像の保存期間が2週間と限られておりますので、まずは一般廃棄物対策課まで区長さんもしくは環境保健委員さんからご連絡をいただければと存じます。以上でございます。
谷川委員。
はい、ちょっと手順は面倒くさいようなんですけれど、まず最初に文章で回答いただけるということ でその次に静止画像をというふうにお伺いしました。その静止画像も光の具合などによってかなり分かりにくいということが多いようで、なかなかその犯人を見つけたりするのは難しいなのかなと思っています。 しかしそれがあることによって不法投棄の抑止力にはなっていると思います。費用も膨大ですけれど、防犯などの面で警察との連携をしたりと多様な面で役立っているとは思いますので、今後も市民の方々のために有益な運営をしていただきますようによろしくお願いいたします。以上です。
他にございませんか。なければ以上で本日の市民経済常任委員会を閉会いたします。お疲れ様でございました。